アスモアーティストファイル、今野孝明のミュージックトレジャー。地元ゆかりのアーティストが日替わりで担当する30分、アスモアーティストファイル水曜日。こんばんは、今野孝明です。はい、第1回目のミュージックトレジャー始まりました。 FM アスモさん開局おめでとうございます。はい、開局してからもう早いものでね、今日5月2日のオンエアなんでもう4日経つんですね。皆さん毎日ラジオの方は聞いてますか？うん、聞いてますね。だってね、皆さんのご自宅にポータブルラジオが、ご郵送されてると思いますけどね、もう気軽に、ラジオの方聞いていただきたいなと思います。ぜひ毎日聞いてください。はい、今日はですね、簡単に僕の自己紹介をしておきたいなと思います。今野孝明、一関市山の目の出身です。もちろん山の目小学校、山の目中学校を卒業してます。でですね、すごい偶然なんですけども、FM アスモのパーソナリティの塩釜一条さんと僕はですね、年が非常に近いんですけども、僕の後輩にあたりまして、当時小学校で縦割りという制度というかですね、なんていうんですかね、システムっていうのか、低学年をね、高学年の面倒をね見て、まあたまに遊んだりとかね、まあそういったことをねするのを縦割りって言ってたんですけども、はい、僕の、縦割りのその担当がですね、実は塩釜さんだったんですよ。うん、すっごい偶然なんですけども、今回FM アスモさんのね開局に伴って、よかったら音楽のね番組をぜひ担当してほしいっていうね、お電話を塩釜さんからいただいて、塩釜もしかしてみたいな、うん、後輩っていう話がちょっと出たので、あの塩釜一条くんじゃないのみたいな話になってね、非常に懐かしく、そして感動的な、再会をしたわけです。うん、それであとは高校はですね、一関工業高等学校に、入学しまして、1年間基本的にすごい真面目にですね、勉強は全くできませんでしたけども、真面目にこう通いながら、でも音楽はねどうしても本格的にやりたいっていう部分がすごく強くて、バンドのメンバーとね、まあ、相談してですね、うん、盛岡に、ちょっと拠点を移しまして、そこでライブ活動、あとはいろいろコンテストとかをね受けたりして、まあ受賞とかね、本当に幸運なことに受賞させてもらったりとかする中で、まあ、ちょっと調子に乗りましてですね、よしこれで東京行って夢を実現させようじゃないかみたいなノリになりましてですね、東京の専門学校に新聞配達をしながら、入学しました。当時、まあ、今もありますけど新聞小学生っていう制度があるんですけども、新聞配達をねしながら、学校にこう通っていくっていう、まあ、ちょっとハードなんですけどね、まあ、それをやりながら、入学しました。でそこでね、新入生歓迎ライブというライブが専門学校であったんですよ。うん、でまあ僕はね入学したてなので本来はライブに出演できないんですけども、ちょっと先輩に無理言ってね、僕も出してくださいみたいな形で話をして、ライブに出た時にですね、幸運にもソニーミュージックのねディレクターさんが、ちょうど見に来てて、そこでちょっと興味あるんだけどみたいな、頑張ってみないっていう話をちょっといただいて、楽曲制作とかのバックアップをしてもらったりとか、いろいろなそのアーティストとしてのね、まあ、育成を受けながら、頑張っていました。でしばらくしてね、インディーズの、まあ、レコード会社さんに楽曲提供とかをすごくする機会があったりとか、あとはそうですね、ちょっとね主演映画の方を、やらせてもらったりとか、まあいろいろな、まあ、声優やったりとかね、まあいろんな活動する中で、よしじゃあ本格的にね僕自身のその音楽をね、まあ、好きなように、プロデュースしていいものを作りたいなっていう、部分の思いと、あとプラスね僕と同じ考えを持って音楽に本当に真剣に向き合ってる、次世代のアーティストをこう発信していきたいなっていう思いがあって、2004年にね T-TOC レコーズというねレコード会社を設立しました。でそこでね最初はポップスロックっていう部分をまずメインにやってたんですけども、2006年に 開運橋ジョニーの照井健さんのご紹介で、世界的に有名なねジャズピアニストの秋吉敏子さんと、知り合うことができました。でその秋吉さんの、コンサートをですね、ティートクレコーズが主催することになって、東京公演 2days やったんですよ。うん。でその 2days のライブの時にレコーディングをして、CD にしたいなっていう部分の思いがすごくあったので、それを秋吉さんにお伝えしてね、それでまあいいよっていう形で、許諾をもらって、CD 化したのが、まあ、ジャズの一作目なんですけども、その秋吉敏子の CD で、いろいろなね、まあ、録音賞をいただいたりとか、美智子様にその CD 献上、させてもらったりとか、まあ、いろいろ評価をもらうことができてジャズ界に入り込んだっていう部分が、最初の始まりです。で今はジャズをメインに、制作をしてるんですが、まあ、ジャズ以外にもクラシックとか、もちろん R&B ソウル、あとはポップス、ロック、あとはちょっとねアイドル部門もね、やっていきたいなっていう部分があるんですけども、もうオールジャンルでいろいろなことを、やってます。はい。で会社の方はですね、東京の恵比寿、渋谷区恵比寿の方にですね、あの本社がありまして、まあ、そこを拠点として、あとは新人育成のレーベルも他にあるんですよ。秋葉原の方にあるんですね。秋葉原の方にはボーカルスクール、そこでまあ新人をこう育成しながらライブイベントやったりとかですね、あの夢を持っている人たちをこう育てる、システムのレーベルがそこにあります。あとはですね、音質にこだわった、ね、レコーディングスタジオがあるんですけども、茨城県の常総市の方に、そうですね、震災後に町おこしも含めてどこか関東圏内で、何かできるところはないかなとずっと探してて、ちょうどですねその常総市の方にすごい最適な畑の真ん中なんですけども、素晴らしい土地がありまして、そこを、購入して、昨年の7月から12月までかけてですね、僕自身も、かなり大工さんとこう混ざってね、ずっと建築に携わったりとか、いろいろな低予算の中で、まあ、作り込んだこだわりのスタジオが、あります。でそこで今このラジオ番組も収録してます。であとはですね、まあ、昨年12月後半から僕のアルバムのレコーディングもちょっと久しぶりに始めまして、8月に発売する予定なんですけども、レコーディング開始してます。であとはですね、トミー・キャンベルというね大ベテランのドラマーさんがいるんですけども、その方のリーダー作、あとはニューヨークからベニー・グリーンという有名ピアニストが来日した際に、このティートックスタジオでね録音して、まあ、それは9月ぐらいに発売するんですけども、あとそうですね、キューバの美人ピアニストマリアリー・パチェコさんっているんですけどもね、マリアリーさんも4月にレコーディングが終わってます。今年はねかなり、こだわりの作品をたくさん出していきますので、ぜひともティートックレコーズのホームページにアクセスしてみてください。それでは本日の1曲目ですが、僕のアルバムの中から1曲ご紹介したいなと思います。2005年4月にね、発売したセカンドアルバムリベンジの中から、かなり熱いロックナンバーというか、80年代後半から90年代前半ぐらいかな、うん、の、香りのするロックナンバーがあるので、ぜひとも聴いてみてください。それでは今野孝明で Desire。
瞳は刻まれて てもなく暗闇抜ければふとした瞬間に襲われる奇跡までここでは無力になるさなるさ壊れ痛むほどお前を探していつか愛 All of desire 俺たちの明日はあるのさAll of desire 絶え間ない区界に蹴りをかませ抱きしめるぬくもり奪われて優しさは植木殿の知られひざまつく心は愛を手放す振りほどく俺たちは埋もれた奴らはいるけど いつか愛 All of desire 限りない液体をなくり倒せ いつか愛 All of desire
改めましてこんばんは今野孝明です。はい、もう一曲ね、リベンジのアルバムの中からご紹介したいと思うんですけども、バラード曲で L という曲があるんですけども、決してですね SML とかねそういうサイズのね、L ではなくですねラブのね頭文字頭から取ったんですけども、はい、そちらのバラードを、聞いていただきたいなと思います。それでは今日の2曲目、今野孝明で L。
すり泣く命が枯れて消える時に微かな響きは唱える無実の声罪なき光に心は蝕まれ許せぬように一人つなげる日々ちぎれ傷ついた見慣れない花を びと愛の歌を歌うよ。した愛を取り戻すことなどできるわけがないよ。避けた瞳が痛い。緑消えかかる無謀な生き「すべての優しさまで壊し続けてる」「感じ合う優しさが鎖失う」
今お聞きいただいたのは今野隆明で L でした。ありがとうございます。で最後にですね、今日はお知らせがあります。それはですね、昨年の震災以降から世界中からね本当にいろいろな支援をいただきました。それに対してのね感謝の気持ち、ありがとうの気持ちを音楽で、届けようじゃないかという、企画を今計画してます。被災地発信ソングの企画です。この被災地発信ソングは、被災地にお住まいのね被災者の皆さんが主役となって、皆さんで歌ってもらうっていう、企画なんですけども、参加者全員が、まあ、CD デビューすると、レコーディングに参加していただいた皆さんのお名前とね、まあ、全体の写真とかも撮りたいなと思ってるんですけども、岩手、宮城、福島、茨城県のこの全4県でね、録音会場は11箇所も、設けますので、お近くのね録音会場まで皆さんに来ていただいて、僕の作った、楽曲なんですけども、未来への扉という、曲がありますので、そちらの方を覚えてきていただいて、みんなで歌いましょうっていう企画です。はい、もちろん僕がですね全箇所に回って録音の方もさせていただきたいと思います。この歌を通してやはりその伝えたい思いというのは、もちろん世界中に支援していただいたことに対しての感謝の思いというのもありますけども、その被災地とやっぱり世界とのそのつながりっていう部分のを深めたいっていう部分と、あと東日本大震災、あとはその他世界中で起こっている、各地で起こっているやっぱり災害とか、あとは紛争ですねに対しても人事ではないんだよと、 僕たちの地球上で起こっていることは全て自分たちにも関係あることなんだよっていうことをやっぱり伝えたいっていう部分があるので、この大変な状況の中ですけども、この大変な時だからこそ、そうですね、やっぱり世界中支え合う必要性が あるんじゃないかっていう部分をすごく感じてます。それによってもう一度東日本大震災に対して、何かできることはないかという思いをですね、もう一度いろいろな方が思ってくれたらなと、心から、願ってます。はい、僕自身もできることはやっていきたいなと考えてます。なのでね、本当に歌があんまり得意じゃないんだけどとか、音痴だからとか、ちょっと恥ずかしいんだけどとか、そういったことを考えずにですね、ぜひとも録音会場に足を運んでいただければと思います。よろしくお願いします。はい、で一関市はですね、開催日時が6月30日、土曜日ですね、午前9時、ちょっと早いんですけども、6月30日土曜日午前9時から一関文化センターショーホールで録音を開始したいと思います。まずお問い合わせ先なんですけども、インターネットで TikTok レコーズとカタカナで検索してもらえればホームページが、出てくると思います。そこのトップページから応募フォームで、参加申し込みとかね、できます。またはですね、電話とかファックス、まあ、共通の番号になるんですけども、0358254371、0358254371にご連絡を、平日12時から19時までの間にしていただければ、担当スタッフが電話に出ますので、そこで質問とか何でもお聞きいただければと思います。まずはご連絡お待ちしております。はい、それでは本日最後の曲になりましたが、被災地発信ソング未来への扉をお聞きいただきたいと思います。これは僕はね、仮歌を歌ってますけども、ぜひ覚えて皆さんで歌いたいと思います。それでは未来への扉どうぞ。
ピース一人一人笑顔は違うけど、ピース願いは一つ、穏やかなその瞳、出会いと別れは必ずやってくるけれど、僕らの心には永遠の宝物、空へ飛び出すよ、たとえ辛くても傷ついても誰かそばで君を支えてくれる、僕らは不安と悲しみを必ず乗り越える、与えられた大切な命さ、未来への扉、 だからみんなで元気に声を出そう。僕らの夢と笑顔が届くまでみんなで一つになろうよ。強くて大つなごう。言葉だけじゃ伝わらないこともきっと届くさ。頑張ろう僕らの地球で大きな愛抱いて。眩しいほど輝き出すはずさ。僕らの笑顔で未来への扉。
そろそろお別れの時間ですね。この番組では皆様からのお便りを受け付けております。番組へのメッセージなどどんどんお寄せください。メールは 795@fm-asmo.jp 795@fm-asmo ですね .jp。 ファックスは 0191-48-3364 0191-48-3364 までお待ちしております。それではまた来週。お相手は今野孝明でした。